B サイ
B サイ
B サイ
B サイ。東京有楽町サウンドマン本社マンゴースタジオから全世界に向けて配信中
B サイドユアライ
フ。まあブルーさんと話してるんですけど、まあまあ仕組みはなんとなく分かるようになったじゃないですか。
そうね。
いやなんで高校生の時にこうやって理科を分かりやすく説明してくれる人がいなかったんだっていう、まあ、授業中寝てたとかいうこともあったかもしれない。こっちも悪かった点が。
でもことを分かりやすく説明してるなんか漫画を絡めた本とかさ図書室になかった、
あった、
まあ、日本史とかあったけど。
だから今で言うと、伝次郎先生じゃない。
ああそうだ
そうね。伝次郎先生が理科の担当の先生だってすげえ楽しかったよ多分。
確かに。
だって俺なんか本当のこと言うと、親父が群馬大学の工学部かなんかでって工学部って理数系なのよ、でおふくろ東京薬科大学でって薬剤師資格持って
るの。
だから完全バリバリ理系の家に生まれてるはずなのよ、にもかかわらず、
ね、
いやさっきブルースのね、理科どっから分かんなくなったかっていう話になったんですよ。
理科数学
俺中学まで理科そこまで嫌いじゃなかったのよ。だけど
何やったっけ小学校の時。
でもほら
もういい ビーカーとか。
ビーカ ー実験とかはさ、
リトマスだ、
リトマス試験とかその辺も楽しくできてたよ。
そう、ね、
物理だね。高2で物理になってから急にダメになった。
物理なかったやろ高校の時。
うちなんか必修だったのよ高2で。
あそう。
で高1が生物かなんかで、生物までは
生物ね、
生物はねギリ俺の中で理系の中でも文系の方にカテゴライズしてるの生物は。で物理がダメだったのと、数学はブルーさんどっからダメになった。ブルーさんだって実はブルーさんなんと蜘蛛式に行ってたらしいのよ。
まあ本当小学校の時だよ、
だ
からそう。あとソロバンもあったよね。
俺たちの時代とソロバン行ってるやつもいた。
いたよね。今もないよねソロバン教室ってね。
あなんのかね。まだあるはある、ま、でも昔、だって昔さ、むしろ蜘蛛式の方がまだ少なかったよね。ソロバンの方が主流だったよね。
ソロバン行ってるやつの方が多かった、
よね、ブルーさん蜘蛛式ってどこか、だって蜘蛛行っててそこそこやってれば小学校の算数とかは、
ね、暗算だね。暗算力はちょっとついたね。
マジでか、
まあでもだから図形の証明から俺もうちょっと嫌になった。証明しなさいって。だってさそれまでは計算で必ず答えがあったわけじゃない。
あるあるある、
あの計算は、算数は、
い
きなりなんかその国語力を求められる。証明しなさいっていう。
俺逆にだから言うと証明は得意だったんだよね
図形の証明。
だ関数とかだな多分。
あそう、
中学の後半ぐらいから関数出てくるよね多分ね。
あ1次関数とかパイRとかなんか
円周率
あれよくわかんなかったね。
面積ぐらいじゃあ。
あ面積、
図形の面積求めるぐらい
か。公式とかあったじゃん。底辺かける
高さ割る
2みたいな。
底辺かける高さ割る2は三角形ですか。
正解。
正解。
そうそうそう。
上辺足す下底。
ああ台形だっけそれは。
台形だよね。
台形の。
うん。そうそうそうそう。上底足す下底かける高さ割る2。はいはいはい。
別に意味ないよね。意味を今思うと
作家になるには必要ない、全然。
いやだってほらそういう図形のさ、ね、やっぱ面積とか求める仕事、の人はもちろん必要だけど、普通にだって会社員になってさ、あんま別にだって算数を覚えたことってまあ円周率なんか特に覚えても意味ないし、
お前中学生みたいなこと言い出してる。
だってやが役に立った。
まあだから中学までは、自分のだから選択肢を増やすことじゃない。
だから暗算はとか暗算と蜘蛛式って暗算とかね、ついたのはちょっと役に立ってるけどさ。
いや俺あでもしかもブルースって商売やってるもんね。
そうだね。
そういうとお金の計算とかあるから。あでもそういうこともあって親御さんを習わせたのかな。もしかしたら。
わかんないけど。
俺
ソロバンとかはどうじゃあ。
俺
使わないでしょもう。このハイテク時代に、
使わない、俺さクモンも俺習い事あんまり行ってなくて、だから習い事柔道と水泳ぐらいしかやったことないの、そのいわゆる勉強関係の行ったことなくて、俺もう実は小2で算数に挫折してて、
そう
なんか問題集みたいの蓄電で出んじゃん、ね、夏休みとかに、あれ答えを親がいないすぎ、答えを盗み見てやんないと解けなかったのもう。
もうじゃあ
いや、九九は分かるよ。九九分かったけど、どっかかな、割り算ぐらいから、もうちょっとやべえって感じになってたの。
すでにじゃあ、数字にアレルギーを持ってた
の。そうそうそう、アレルギーを持ってて。うん、で、俺、なんか、さっきブルーさんと話したんだけど、うん、歴史、日本史はすげえ得意だよ。地理、日本史、うん、社会の中でもその2つは超得意なの。はいはいはい、なんだけど、如実に歴史の年号が覚えられないの。数字が超苦手なの。
大抵でもね、試験とかなるとやっぱ。
そうそうそうそう、ね。下手したら俺年号の問題とかだけ間違って、あと全部合ってるみたいなのがあったりとかして。だ
興味の問題でやってくるよね。日本史とかはね。
え、理科さ、
世界史も。
ブルーさんの高校は理科はさ、うん、1年生まで必修だった？
必修だったね。必須だったね。文でなんか、2年生になると文系コース、あと分離、分離コース。
分離あるね。ね、なんだその中途半端な、ね、
日本分離ぐらいしか知らない高校駅でね。
新潟のね。
分離コースっていうのはちょっと頭いいやつらが集まってみたいな。普通に文系コースはまあ。
ブルーさんじゃ文系コース
に行ったの？文系コース、俺は。分離コースのやつみんな頭良かったね。
え、理数系っていうのはないの？理数系が分離コースなの？
そうそうそうそう。
完全理系みたいなのはない
の？完全理系はなかったかな。
あ、そうなんだ。うん、
あった？
いや俺んところは、うん、高1までは確かみんな同じのだったのかな、うん、で高2から
コースに分かれんだ。
ね、社会と理科と、うん、あ、俺でも高2から高2数学取ってなかった。社会と理科だけ、うん、少なくとも社会と理科だけ何科目かある中で好きなの取っていいよっていう風になってて、うん、高3になるとそれがもっと増えるみたいな、好きなの選べるのが。
なるほど、そうなんだ。
俺高3の時ひどかったもん、うん、大学行きもなかったから、うん、取ってたの、授業受けてたの国語、うん、英語、うん、現代社会、これ選択で選んで、社会全般得意だから俺、はい、現代社会取って、うん、理系から一個選ばなきゃいけなくて、うん、地学、
地学なんかあったの？
ああ、
教科で
この石には何が含まれてますみたいなのがあって、あ、理科の中では、うん、その社会に近いと思ってた。
あ、まあ、そうね、
うん、ああ地理にちょっと近いみたいな、はいはいはいはい、あとね、うん、何取ってたっけな、体育的、ああ、美術取ってたかも。
ああ、専門教科ってこと？
そうそうそう。でもう一個、うん、食物って載ってたの、家庭科、食物っていうのがあって、これもうほぼほぼ女子しかいないんだけど、俺子供の頃から家の手伝いとかしてから料理そこそこできてたから、俺食も、俺この取って3年の時よ、ほぼ4か5だったよ全科目。食物とかちょっと勉強するすぐ取れっから。そうなんだ。俺だから本気で大学行くんだったら多分そういう科目取んないけど、うん、そのいわゆる内申点みたいな、すげえ良かったもん高3の時、好きなのばっかり取ってたから。
あ、まあ、だから興味だよね。
うん、あ、でもこう美術じゃなかったのかな、俺でも美術も苦手だったな。
俺もダメだった。
俺たち、うん、俺とブルーさん特に絵描くのセンスないもんね。
なんかリンゴとかバナナ描いてね、描く、あれなかった授業で、
デッサン的な、うん、あ、もうそういうの全然
ない。でなんか玉金とポージン書いてるやつとかさ。俺は書いてないけど、
ね、俺高校1年の時も美術あったのかな、うん、俺それで油絵の道具買って覚えるよ。
あ、油絵ね、
やったことある？
ない。
あれうちの高校だけなのかな、
全く
興味ない、ね、三浦あった油絵とか美術自体がなかった。
いや、美術はありました。
美術あった？何やった？
小学校までだったね。
図画工作か、あ、中学校だ。図画工作？
美術。
美術。
あ、技術。
技術課程。
ああ、技術課程は中学校の時あったの、判断ごてでしょ？
あ、やってましたやってましたね。
熱いんだよ、ね、あれ。
俺でもさ、うん、もしかすると、うん、世の中で意外と一番役に立つの技術課程かもしれない
よね。そうかもね。あれがだってね、手に職をつける人にはつながるもんね。
飯はね、作れるようになるし。
そうだよね。
だって技術家庭科に関しては作家でも必要だもんね、
う
ん、
あ、家庭科の授業もあったよね。
うん、家庭科の授業もあって、作家だって生きていくためには飯食わなきゃいけないんだから、うん、
そうだね、ちょっとしたレシピが。
だから作家でも必要なことだけで言うと、うん、まあ国語はできた方がいいね。
まあね、
あと社会はある程度知ってた方がいいね。
知った方がいいね。
うん、数学いらんな、
うんうん、
理科は大体のことが分かってる。さっきの感じで言うと、うん、で体育はできなくてもいい、うんうん、ただ、うん、運動部みたいに入っといて、うん、エピソード作る。
そう、ね、部活でね、
厳しい上下関係みたいなエピソード作るためには必要かもしれない、まあれね、美術、うん、これ作家に必要ないです別に、ね、あとは、うん、技術家庭科ですね、これは生きていくためです。
全般、人間全般、
人間全般に必要なこと、大人全般に必要かもしれない、うんうん、そうですね、数学、うん、は一切必要ないです。あとは大丈夫、ワードエクセル。
あ、でもパソコンの授業あるもんね今ね。
ある、情報ありますよね。情報ってさ、三浦とかの時はあった？
あった。
ギリギリなかった。なかったんだ。俺、三浦だから俺より一回りぐらい下だから、それより下じゃないと情報ないんだ。自分の学年の下、自分の学年、あ、そうなんだ。三浦の一個下からゆとり世代になって情報という科目ができたんだ。
そこでパソコンを習うんだ。パソコン、それはワードとかエクセルを、
ワードとかエクセルとか、でもさ、うん、プログラミングとかじゃねえの？ C 言語とかさ、
あとタイピング、
うん、HTML みたいな、
多分やってるんじゃない
ですか。やってんのかな。大学でやった。
すげえな。
それ考えるとブルーさん大学で何やって
たの？大学で、もう覚えてないね。本当に大学時代の思い出っていうか記憶が、
だって俺がブルーさんに関して大学時代の思い出で覚えてることは、うん、ブルーさんが大学時代ハングルを習ってたっていう。
あ、そうそうそう、ハングルを習ってた。本当に大学の時は、
うん、それぐらいですよね。それぐらいかな、うん、あ、そうか、え、じゃあ、うん、そうか、でももう、うん、宿題とかもワードでやるんでしょ。
そうなの？
じゃないの？ レポートとかだって高校生ぐらいからワードとか使うじゃん。
卒業論文とかもちろんあるんじゃない？
大学生なんかもちろんそうじゃん。で言うと、下手したらもう中学生ぐらいからワード使ってんじゃねえの多分。下手すると
授業でね。
授業で。うん、
そっか。
ただね、うん、ワード、うん、奥が深いですよ。作家になるためもう一つ必要なこと、ワードの使い方です。ワードはね、いつまでも明朝で打ってちゃダメだよ。ワードは。ちゃんと、ページを作れるようにしないと、下何ミリ余して上何ミリ余すみたいな。
番組スタート以来愛も変わらず、出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中。石川、
ほんまブル
ー、いいサイド、
知らねえよ人生相談。
相談されたところで知らねえとしか答えられない、さまつな悩みを紹介しているコーナーです。
大阪市メソポタミア、
はい、
僕は今風邪をひいています、
うん、
というのも
ブルーさん同様だね。
マスター室という、
はい、マスターね、
うん、狭い部屋の中で作業している時、
うん、
同じ部屋で別の作業をしていたやつが、
うん、
マスクをしているとはいえ、
うん、
ゲオゲオとずっと咳をしていたので、
うんうん、はいはいはい、
1週間のうちに、
うん、
僕以外に3人も風邪をうつされました。
お、ひどいね。
わざとではないにしてもさすがに僕も頭に来たので、
うん、
無理してでも仕事に来るのも大事だけど、
うん、
周りに迷惑かけるぐらいなら休めよ、
うん、それってそれ大事だよ
と、マスクの下で口パクをしてみたり。
メソポ、それ言ってもいいと思うぞ口に出して、う
ん、してみたり、
うん、
ゲオゲオ、
うん、
ワホーと咳に紛れて暴言を吐いてみたりしたんですが、
うん、
感染源は普通に出社してくるし、
うん、
僕の気持ちも体調も良くなりません、
うん、
現状を打破するには、うん、他の嫌がらせを考えるのと、
うん、
病院に行くのではどちらを優先させるべきですか。
メソポはもしかすると若干理系なのかな。だって音響の専門学校行ってたっつってもね。でもそれがあると本間さん商業高校なのに音響の専門学校行ってたから関係ねえか。続いて、
愛知県土屋市、10年後に芽が出るタイプ。
おい、
先日売れないグラビアアイドルのブログを見ていました。
好きだねお前売れないグラビアアイドル。
そこには、
うん、
その売れないグラドルが、
うん、
週刊プレイボーイに載っているという記事が上がっていました。
へえ、売れてなくないじゃん。
というのも、うん、実は、うん、週刊プレイボーイは今年で51周年らしく、
あら、オールナイトと1年違いなんだ、うん、
今回は51人のグラビアアイドルが、うん、一斉に撮影したグラビアがあり、うん、この売れないグラビアアイドルも、うん、数合わせ的にその他大勢的な扱いとはいえ、うん、その51人に選ばれたそうです。
あ、なるほど。今オールナイト言ってる、うん、50周年だから50の企画みたいな感じかな。
週刊プレイボーイにグラビアが載った喜びを素直に書くとともに、
はいはいはい、
そのグラドルは、うん、アンケートはがきに私の名前を書いてポストに入れるまでが皆さんのお仕事ですよ、うん、などとブログに書いていました、うん、これはどういうことかというと、
察しはつくよ。
シュープレにはアンケートはがきがついているんですが、アンケート欄に、うん、今後シュープレで見てみたい女の子という欄が設けられており、うん、この欄に名前がたくさん出るかどうかで、うん、今後売れるかどうかが大いに関わってくるということだそうです。
確かに、まあ、そこで多分名前がいっぱい載れば単独でグラビアとかもあるんでしょう ね、うん、
そんなシュープレですが、うん、普段は立ち読みで済ませる私も、うん、51人の女体が一気に見られるのであれば、うん、コスパがいいと思ったので、うん、自腹で購入することにしました。
自腹だよ大体
家に帰って、うん、シュープレを見ながら、うん、51人のうち、うん、5人ぐらいしか有名な女体がいねえじゃねえか、うん、あとは本当に一切売れなそうな小汚い小汚い女体ばっかだな、うん、こいつなんて乳輪無駄にでかそうだしと思いつつ楽しんでいました。
憶測で悪口ね。
そして、うん、一応売れないグラドルが言っていたように、うん、アンケートのハガキを送ることにしました、うん、ちゃんとシュープレで今後見てみたい女の子の欄に、うん、このブログで宣伝したグラドルではなく、すで、うん、に売れている女体の名前を書いてやったんですが、うん、こんな感じで宣伝すればするほど、うん、自分じゃなくて他の女体を応援してしまう人間が、うん、この世にはいるってことをこの売れないグラドルに報告すべきですか。
はがきの読者アンケートって未だにやってんのかね。ジャンプとかもあったじゃん。あーでも、うん、あれの方がああいう形の方が信憑性あるか。買わないとはがきがついてこないし、うん、ネット投票じゃなくてはがきを送るっていう作業を考えると非常に信憑性あるよね、そのアンケート結果に対して、うん、組織票とかもなかなかしにくいわけじゃん。あーじゃあ未だにやってんだな、うん、そういうのは。続いて、
北海道稚内市、元気100倍パイパンマン、高校3年生、うん、先日とんでもない AV を発見しました、うん、それはこんなお店があったらいいなシリーズ。
こんなお店があったらいいなシリーズ、はい、
本日開店、うん、流し尿麺です。
尿はおしっこの尿だよね、うん、多分ね、うん、
知ってる。
え、三浦くんから今トークバックで知ってる。三浦、そういう趣味。
正直この作品を見つけた瞬間、
うん、もう大体想像ついてるよ、うん、
いやいやこの AV、うん、絶対ラジオリスナーみたいにダジャレからこの企画考えただろう。うん、AV がいつから大喜利、 AV がいつから大喜利のネタコーナーになったんだよと、うん、夜中の2時チンコをポロンと出しながら思っていました。、うん、サンプルを見てみると、うん、そば粉に、うん、おしっこを混ぜ合わせ、
そこからなんだ。あー流すのが尿なのは分かってたんだけどな。あーなるほど、そこから、うん、
そば粉におしっこを混ぜ合わせ、それをこねて、うん、切ります。うん、そしてめんつゆは、うん、おしっこでそれにおしっこそばをつけて、
うん、そこもおしっこか、うん、
おしっこそばをつけて食べるようです。
まあそういう趣味の方でたまらないでしょうね、うん、そしたらね、うん、
そして、うん、おしっこで作ったそばをどう流すのかというと、うん、流す水もおしっこです。
ちょっと待ってください、流しそうめんに例えると、だっておしっこがめんつゆになってですね。ってことはめんつゆで流してるってことですよね。
つまり、うん、おしっこで、うん、おしっこで作ったそばを流し、うん、おしっこにつけて食べる、おしっこにつけて食べる計画のようなんですが、うん、なかなかおしっこでおしっこそばが流れず。
だってそれなりに流すの量必要よ。
おしっこそばが流れず、うん、結局箸でぐっと下に流し込み、うん、流れてきたおしっこそばを、うん、お椀に移さず、うん、結局竹の流れてくるところに顔を押し当てて、うん、押し当てて食べていて、 僕は、うん、いや結局おしっこにつけて食わないのかよ
もうついてんだよおしっこに、う
ん、じゃあその左手に持ってるおしっこ入りのお椀は、うん、何のためにあるんだよ、うん、こういうダジャレだけで、こういうダジャレだけで、うん、AV 作っちゃう見切り発車の結果がこれだよ、うんうん、てかもうおしっこいが頭入ってこねえよとと思い、なんだか僕もおしっこがしたくなってきたんですが、皆さんも一通のメールの中に15回もおしっこというフレーズを聞いたらおしっこしたくなりましたよね。
企画通りってやつですねこれ。続いて
北海道わかんないし、元気100倍パイパンマン、
どうせまた AV の話だろこいつ。
先日 DMM を
ああもう AV の話だ、
パトロールしていると、
うん、あもうええわポテチップコ、
とんでもない AV に出会ってしまいました、
うん、配慮同じじゃねえか大体それはメールの配慮同じなんだよ、うん、
それは、うん、周知書道です
、うん、書道ね、周知は恥ずかしいやつね、うん、書道ね、うん、
商品紹介には、うん、大したことは書いていなくて、うんうん、中身がよくわからなかったのでサンプルを見てみました、
うん、ダメだよ高校生が見ちゃ本当は。
まず、うん、一番最初に、うん、普通に書道をする様子が、うん、シーンがあります。
普通に書道ね、うんうん、
その次に、うん、全裸書道そして、うん、唐突に男たちに囲まれて、うん、連続フェラ抜き、うん、
書道と関係ねえじゃねえかフェラ
そして、うん、その抜いたザーメンを、うん、墨汁に混ぜて
混ぜんの好きだな蕎麦粉に混ぜたりよ
ザーメンを墨汁に混ぜて書く、うん、ザーメン書道、うん、そして、うん、ローションの代わりに、うん、墨を垂らしての、うん、電魔攻め、うん、アイドルいうところの、うん、電魔攻めインクで
今仕事してんだよ俺レギュラー月一で
塩とローション銃が混ざった液体を半紙にぶっかけて、書道なのか謎なのも謎なものの、その後おそらく尺調整であろう挿入シーンがありましたこれを見て僕はこの無理やり感は本間さんのやってる芸人さんのパクリ芸並みに無理やりだな。あとザーメン書道に至っては炭にザーメンが負けて、うん、パッと見ただの書道だっただ
ろうよ多分、
うん、監督の熱が伝わってきていい作品ではあるけど、うん、やっぱり抜くのなら、うん、普通の AV でね
だよなだって面白ビデオだもんこれ、うん、
まあ無理やりのこじつけを笑うために見に来てるんだけどね、うん、と勉強終わりに思っています、うん、先ほど、うん、政治経済を勉強していると、うん、グローバル化が進み、うん、世界との関わりが深まっていると書いてありましたが、うん、AV 業界もワールドワイドだと聞きます、うん、なので外国人の方に、うん、日本の AV は人気なので、うん、これを日本の文化だと勘違いして、うん、書道教室に電話を持ち込んでいく外国人が多発する可能性は何パーセントですか。
あ面白いな、よくできてるなこれ、うん、バラエティとして、うん、だってさザーメンを入れた墨汁で書道してるとこを見て興奮する人いるのかね思えないでしょ、ね、結果カピカピになるだろうし、うんうん、だとしたらザーメンが入ってなくてもそういう性癖の人は書道してるだけで興奮できるよね続いて
愛知県とは40年後に芽が出るタイプ。おいおい、先日とある若手女優が、うん、妻子のある男性と夜中に密会の末、うんうん、手つなぎデートをしたという記事が週刊誌に載りました、う
ん、なるほど、はいはい、あの方ね、うん、
実際のところは分かりませんが、うん、もしも一線を越えていたらこれは立派な不倫であり、うん、昨今の芸能界事情から考えても、うん、かなりのスキャンダルになると思われます、うん、しかし、うん、週刊誌に載っている写真はレストランで仲良さそうに喋っている写真と、うん、手をつないで歩いている写真しかなく、うん、本当に一線を越えたのかどうかは分からないままです、う
ん、まあ、実際ものは分かんないしね、うん、
そもそも何かの表紙に手が触れてしまっただけかもしれませんし、
それは可能性としてはあるよマジで。
本当に不倫しているかどうかの確たる証拠は一切見つかっていません、うん、そんな不確かなものを元に不倫と決めつけるのは良くないですし、
うん、お、なんかまっとうなこと言うじゃん。
そもそもたとえ不倫をしていたとしても、うん、 その不倫を責める権利があるのは、うん、男性の奥さんだけだと思います。
素晴らしい、その通りだよ本当は。
とにかく週刊誌の情報に踊らされることなく、うん、真実を見極めるため、うん、私たちは大人の対応すべきだと思うんですが、
どうしたマットのこと言うな。
とりあえず私はまず真っ先に、うん、B サイデスノートと名付けたノートに、うん、女優の名前と、うん、手つなぎデート不倫疑惑と書き、みんながこの話題を忘れたとしてもいつまでもその話題を掘り起こせるように地獄の脳内 USB メモリーに保存してみました。この際不倫の事実があるかどうかなんてどうでもいいので、定期的に B さんに不倫ネタを送っておちょくってやろうと思ってるんですが、この場合一番たちが悪いのは週刊誌の関係者ですか、それとも他人の汚点を一生忘れようとしない B サイリスナーの
B サイリスナーです。ラジオリスナーです。大体ラジオリスナーそういうタイプです。あと1つかな。
はい、じゃあメソポタミア、
メソ、うん、
先日銭湯に行ったんですが、うん、風呂から上がって脱衣所で、うん、着替えようとした時、うんうん、一人のじいさんが出口近くで体を拭いていました、
うん、
それだけなら単純に、うん、邪魔なじいさんなんですが、うん、そのじいさんはなぜか、うん、ずっと金玉を拭いていました、
うん、
足を大きく開き、うん、また下から必要に金玉を拭くじいさん。これ今人が入ってきたら、うん、じいさんのアナル丸見えだろうな。風呂に入りに来て、うん、じいさんのアナル見せつけられるとか、うん、何の罰ゲームだよ、
うん、
っていうかじいさんいつまで金玉拭いてんだよ。お前金玉に何したんだよ。っていうか、うん、俺もう着替えちゃったし帰りたいんだけど、じいさんのアナルに背後を取られるの嫌だな。せめて出口から離れたところで金玉拭いてくんないかな。などと考えていても、じいさんは金玉を拭くことをやめません、
うん、
仕方なくじいさんのアナルに背後を取られながら帰ることになってしまったんですが、金玉を必要に拭き続けるじいさんと、じいさんのアナルに異常な恐怖を覚えている僕とでは、どちらの方が世の中に理解されますか。
なんかメソポタミア、なんか楽しそうだね最近、うん、戦闘がなんかしちゃって、へー楽しそうだな、彼女と別れて自由になって。なんかこの前稲妻で話してたら、最近ちょっと一人でも飲み行くような感じ頑張ってるんですよねとか言って。この前ちょっと近所のホルモン焼き屋とか一人で行ってみたいんですよ、楽しいだろうね、銭湯上がりにホルモン食って。うーん、行ってよたまに。というところで、
はい、
お知らせなんかありましたっけね、うん、ね、ガンチャネートと高橋君が11月にシングルをリリースしますという話と、はい、あー、あれだ、オールナイトやってます乃木坂46新内麻衣さんが11月14日埼玉県民の日に写真集を出しますということで、ぜひ買っていただきたいなというところで、はい、
ソロで、
というところで、いやー、ブルーさんもね、まだちょっと風邪っぽいですね、いやでもなんだかんです、俺も昨日一昨日ぐらい、まあ、東京地すげえ冷え込んでんすけど、風邪っぽい鼻じゃなくて、
はい、
なんか俺も左の鼻がちょっと詰まるなみたいのあって、ブルーさんの蓄能の話聞いてちょっとあれと思いましたね。でもブルーさんの話聞いて俺も思ったんですけど、俺もこれがもし蓄能だったとしても、1年ほっとけるなと思って。
ほっといちゃうよね。
だってさ、なんていうの、生活にすげえ支障があるわけじゃないんでしょ、
全然ないね。これでもこれがなんか、でっかい大病につながっちゃうのかな、ほっとくと。
いや、それはさ、俺らに聞かれても一緒じゃないから。社会と国語しか得意じゃないからさ、
全身から海が出てくるみたいな。
でもあれじゃないので、蓄能って悪くなると手術とかするんじゃねえの、呼吸が苦しい、あ、鼻呼吸ができなくなるのか。
そうね、
ブルーさんどういう診断だったの。蓄能ですね、とりあえず薬やってくださいで終わる感じだった。
そう、点鼻薬と、あとなんか、その耳鼻科の中にあった、鼻をちょっと掃除するような管みたいなの
を。うわ、俺それやだ、もう
痛かった。
痛えの。
あ、それはね、痛くなかった、洗浄機は、ただそのお医者さんって見られた時結構突っ込まれて、いや、すげえ、なんか
何突っ込まれるの、
変な線、なんか棒みたいな、
うわっやだ、
すげえ網を見たかった、もう涙流したもん、リアルに。
40過ぎて泣いた。
痛くて
痛くて 泣いた気がする。40過ぎた大の大人が痛くて泣く。
それぐらい嫌だったもん、痛かったね。
いやそれは嫌だな。
胃カメラとかやったらどうなっちゃうの。
でもブルさん やりたいって言ったもんね。
うん、一回やってみたい。痛そうだけど。
ないな。じゃあアナルから、うん、その
アナル
からカメラ入れるのもやり方もあるじゃん。
そんなあんの。
あるよね。
自撮りするの。あの
自撮りじゃねえよ。それメソポッタイメが見た親父だよ戦闘で。
アナルカメラ。
アナルから
それ自撮からか。直腸か。
直腸とかで、うん、アナルにカメラ入れるのと、うん、アナルを開発されるのだったらどっちがいい。
何ですかそのエンディングでその
同じアナルに異物を突っ込まれるんだったらアナルにカメラを入れて健康かどうかを検診されると
アナルに指を突っ込まれるならいい。
指を突っ込まれて気持ちよくなっちゃう、うん、開発と検診だったらどっちがいい。
気持ちいい方がいいね。
癖になっちゃう。
癖になりそうだったらカメラ入れる。
先にアナルを開発しとけば痛くないかもカメラ入れる。揺れる。こんなに揺れる人初めて見ましたよ。こん人間ってこんなにすんなり入っちゃうもんなんですね。あら平田さんもしかしてなんつって言われて。
それだったら開発される方がいいかもしれない。
開発後の検診でしょうね、うん、多分、はい、いうところで今週はこの辺で、はい、石川と本間が休みで
ブルンブルンでした。
さっきまた